Flappers Radio.
はい、フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。3連休ももうすぐおしまいというこの時間にね、お送りするフリースタイル ポッドキャストでございますけれどもね、お相手は吉田フラッパー豊でございます。この3連休はですね、もうかなり生活感漂う初日を過ごしまして、まずクリーニング屋行ったでしょ。でクリーニング屋に行って、床屋行きの自転車屋っていうもう地元の商店街をぐるぐる巡ったって感じなんですけれどもね、これを2日の日ですね、初日にやりまして、でね、クリーニング屋、うちの近所のクリーニング屋チェーン店なんですけどね、なぜか屋号が3つぐらいあるんですよね。同じ経営者なんですよ、社長さん同じなの、同じなんだけれども看板が違うわけよ。で看板が違うんだけれども、ホームページとか更新が間に合ってなくて、前の名前で出てたりなんかして、で前の名前で出てるところにたまたま電話をして、背広をねクリーニングに出したんですけれども、背広の上下いくらかかるので、どのぐらい時間かかるのみたいなことで、2日の日に出しに行こうと思っていたので、4日、最悪でも4日の日に取りに行けるように、だったらいいなと思いながら聞いたら、最初の電話したところでね、3日の午後6時にはできますよって言われて、結構早いんですねみたいな、じゃあもう明日持ってきますわって言ってたの。そしたらね、そのホームページで紹介されてた店の名前と、僕が覚えてた場所に行った時にかかってた看板とか違ったわけだ。後から考えると屋号変わってたってことなんですけれども、ほんであれ名前違うなと思ってたら、その店からね、道を挟んで遠い面にも実は同じ店があるんですよ。で同じ店があるんだけれども、これは看板がまた違うわけよね、掛け替わってない看板なわけだから、 A という名前のクリーニング屋さんと B というクリーニング屋さんがあるんだけれども、これ経営者同じみたいなことで、 A に行ったんだけれども名前が違うってんで B に行きましたというね、形なんですが、で B のクリーニング屋さんに行って、背広上下なんですけどって言ったら、値段同じなわけ。あ、じゃあいいや、もう同じならこれでいいやと思ってお願いしますって言ったら、出来上がるのが7日だって言われたの。こら7日じゃあかんやないかいっていうことでですね、聞くと、その特急料金が発生しますがよろしいですかとか言うわけだけど、ね、考えてみたら看板が掛け替わってなければ僕は A のクリーニング屋さんに行ってたわけですよ。でそこの事情のところをですね、また一から説明しまして、これはそうするとその経営者側の問題なんじゃないかと、あなたに恨みはないけれどみたいな話でですね、こんこんと説明したら、わかりました、今回は特急料金はいただきませんので、3日の午後6時まで、じゃあ通常のあれだと7日までかかるのに、特急でやったらさ、ね、3日の午後6時にできちゃうの、何が違うんですかって言われたら、いやいや工程が違うんですって言われて、まあそれじゃ企業秘密だったんでしょうね。まあ、俺の頭の中ではその企業秘密は手抜きという言葉で置き換えられちゃってるんですけど、大丈夫かな、綺麗になるのかなと思ったら、まあ今日受け取りに行ったらね、結構綺麗になってたんで、まあまあまあ一応プロかみたいなね、ことに納得しましたけど、ね、で次自転車へ行ったわけですよ。で自転車は先週ね、1週間日曜日の深夜にパンクが判明しまして、で、これはあかんと、あかんのだけれども、日曜の夜だからもう自転車は閉まってるぞと、しょうがねえ、1週間歩きかということで、最寄りの駅までですね、自宅から歩いて行ったり来たりという、ね、1週間過ごしたんですけれども、ね、やっぱりね、時間にして5分から10分は違うわけよね、どうしても。だからね、やっぱ朝5時半とか6時とかに出かける身としては、あの5分10分はでけえなと、睡眠時間に直結しますんでね、かなりきつかったですよね。でかなりきつかったわけですから、もうクリーニング屋同様ですね、もう待ちかねた土曜日でありまして、でおじさんにお願いします、前後輪ともパンクだと思います言った。でいつもおじさん30分ぐらい時間ちょうだいねって言うから、あ、わかりましたって言って、その間に床屋行ったわけですよ。 で床屋行ってでまたあのマルガリータにしたわけですけれども、バリカンがね今まで 1ミリ、2ミリ、3ミリ、6ミリって4種類聞いてたので、1ミリであの丸刈りでお願いしますって言ったら、お客さん最近は 0.8 ミリっていうのがあるんですよって言われて、え 0.8 ってのあるんですか。でもね多分この 0.2 ミリってでかいんだろうなと思って、わかりました、じゃあその 0.8 でお願いしますっていうことで、史上最短のマルガリータが出来上がったわけですけれどもね。あのね 0.2 ミリでももう手触りが違うのやっぱり。あの 0.1 ミリだとどちらかというと人工芝に近いものがあるんですけれども、もう人工芝じゃない何かになってますね私の頭はね。はい、まああれ2日の日ですから、もう今日4日ですからね、まあまあ人工芝に若干近くなったと思うんですけれども、で 0.8 ミリで買ってきましたと。で床屋から自転車にまた戻ってみたら、チューブ出しっぱなしでなんか放置してあるわけ。あ、時間かかるのかなと思って、ちょっと向かいのコンビニで立ち読みして時間潰してね、だけどなんかね手つけてないわけよ。あれこれなんか俺を待ってるなと思って、で自転車屋さんね、行ったわけで、おじちゃんこれまだもしかしてできてないって言ったら、あーお客さんよかったよかった、ご相談しようと思ってたんですよ。来たご相談ねえ、嫌な予感がするなと思って、そしたらね、ゴムチューブ見せられまして、もう後輪はボロボロ、前輪も穴だらけっていうね、すごいタイヤを見せられまして、でこれもう後ろ交換するしかないよって泣きそうな顔しておじちゃんが言うわけ。なんであんたが泣きそうな顔するんだって、俺が泣きたいよと思うんだけれども、もうすんごい情けない顔しておじちゃんが言うわけですよ。お客さんね、これはもうタイヤ取り替えるしかないよみたいな、ね、前のタイヤもいっぺんに変えたいんだけれどね、変えるとほらお金かかるでしょと。そうかかるわな、お金かかるわ、そうすると新しい自転車買った方がいいかなって話になっちゃうしねっていう、すっごい情けない顔して言うわけ。ね、ふんふんって聞いてると、まあ、要は、あの、前のタイヤはね、チューブをおじちゃんが、あの、お店からね、余ってるやつ探し出してきたから、これを、あの、パンクの料金で変えてあげるよと。だけど、後ろのタイヤはもう交換してねっていう話になった。でね、これはですね、自転車のタイヤの料金っていうのは、実は自転車屋さんのいいねなんですよ。はい、私も受け売りですけれども。いいねであって、しかも全後輪値段が違うんですよ。後輪の方が高いの。だからおじちゃん情けない顔したしながら言ってたけど、もう後輪の方が高いからこっちを変えたいわけ変えたいわけですよ。ほんでね、僕昔前輪を確か2700、800円ぐらいで変えた記憶があって、あーまあ後輪だからな3500円ぐらい取られるのかなと思って聞いてたので、結局いくらなのって聞いたらね、後輪はね4500円、4500円も取られんのと思って、でプラス前輪のパンク代ということで、なんと締めて5500円。まあね、確かにその前後輪パンクだと思って行ったから2000円は覚悟してるわけだけど、まさか倍以上かかると思わなくて、うわショック、そっちの方がショックみたいなですね、いうこと で、 でもまあね、毎日乗るもんだから頭の片方ではその毎日乗るもんだからもう変えないとしょうがないよという一方ですね、もう片方は駅からお前自宅までしか自転車で走ってないのになんで2年でダメになるんじゃーっていうですね、この矛盾した考えが私の頭で取っ組み合いを始めておりまして、まあ半ばパニックになりながらも、もういいよ5500円で全て肩がつくならばというね、なんかものすごいあの金持ち的論理でね、金で解決したるわオラーっていう感じでですね、5500円支払って、これもさっき自転車を受け取ってきたところで、やっぱね田舎は自転車がないと厳しいよ本当に生活するのにね、全部歩いてくってなったらね、全ての予定が2つ3つね、予定が重なってたらそれだけでね、下手すると1時間弱ぐらいの所要時間の差が出てきちゃうんですよ、自転車があるないでは。これはやっぱりね存在大きいなと思いながら、 もう自転車取ってきたら早速お家の、お買い物をねお手伝いすることになりましたけどもでもそれぐらいねフットワークが違うというね、あれは感動しましたですね、ついさっき乗って得た新鮮な感動をお裾分けしてみましたけども、まあ、そんなことを2日にやりまして、でやりましてって、まあまあ、ダーツもやりに行ったんですよ、その後ね、のこのことね。2日のダーツはね、久しぶりに築地のフィガロ行きまして、行ったら、これまた久しぶりに大久保さんがいらっしゃいまして、大久保さんで私、さん付けで行っちゃってますけど、要するに、大久保歩みプロが、おりましてですね、もう本人自虐的に元プロとか言ってますけれども、いやいや、なかなかどうして、やはりね、ダーツのうまさは相変わらずでございまして、もうちょっと調整すればね、まだまだいけますぜっていう感じの、ダーツの腕前でしたけれどもね、もうそれに引き換えるとですね、もうこの素人の私のダーツは土曜日は本当ひどかったですね。やっべー、ハウストーナメントが翌日に控えているのにまた崩壊したのかとか思いながらも、まあでもコンディションがもう本当にね、先週ハードだったので採用が絡んだんでですね、面接をね、もう話ガンガン飛んでますけど大丈夫ですかね、ついてこいよで面接が先週1週間あったもんですからね、面接をやるっていうと面接の設営とこの撤収があるんですが、設営も撤収も私が一人でやってるんですね、うちの会社はね、で朝の8時半まではね、朝のミーティングやってるんですよ。でそれからラジオ体操とかやって、朝礼やってでスタートなんですが、面接の一発目は午前9時スタートとかいうところに設定してあったりするんで、8時45分ぐらいに朝礼が終わったところで僕はまた会議室の鍵をガーッと開けてですね、30人ぐらい座るバージョンになっているこの席の並びをですね、4、5人のねグループ面接やるバージョンにこの組み替えてっていうのを、この間、7分20秒ぐらいのね新記録を叩き出しましたけれども、あれを一人でやるっていうのを毎日やりまして、で結構ですね、その普段運動してませんからグダグダに、疲れちゃって、でほら2日はさっき言ったようにローカルにねせわしなく行動しまくってたもんで、あんまり睡眠時間も取れないまんまですね、同様の午後を迎えまして、ちょっとお眠いよみたいな状態でで行ったもんですからね、もうフィガロ行った時にはボロボロでしたよねぶっちゃけね、でボロボロだったんで、これはもう渋谷はちょっとショートカットするつもりだったんですけど、渋谷でハウストーナメントですからね、一応もう現地の台も投げとくかって思って、早々に退散しまして築地をで渋谷にその足で行ってで投げて、いやーでもちょっと怪しいなーっていう感じの状態で帰ってきたんですわな。もうほとんどハンバーガー食べに行ったようなもんだな、おすすめのまあね、おすすめの料理は私 Facebook に大体画像を撮ってですね上げさせてもらってますけれども、まあねぶっちゃけうまいですうまいです。でね、味覚に違和感がないので、おそらく、檜山家の味付けのセンスと吉田家の味付けのセンスは大して変わらないという気がします。はい、おかげで本当にね、味的に何ら違和感なくご飯物が食べられるっていうのがね、最大のメリットでして、で、どうやら米の炊き方も吉田家に近い。近い。固めに炊いてあるというのが、大変好感が持てるというですね、私的には。言うんで、大変食の相性が良くてですね、最近おすすめのメニューは、まあ、ちょっとね、余裕があればいただくと。まあ、いう方向性になってたわけですけども、その中で珍しく、まあ、パン食ということで、ちょっとねリアルハンバーガーを食いたいなっていうのもあって、でそれを食べに行ったようなもんですけれども、でそれが2日で終電で帰って、うわー結構飲んでるしな、3日起きられっかなと思いましたけれども、まあなんとなく、周りもざわついておりまして起きまして、 でハウストーナメントですよ。もうね、あの一つだけねそのアップをしてる間に思い出したことがあって、思い出したっていうのは、うん、まあ思い出したことはな、忘れてたんだからな、思い出したっていうのはですね、手首がオーバーターンになってるっていうことを思い出したんですね。当然腕を振るときにですね、同時に手首を返せば振ってる上に手首から先はさらに遠心力が増すわけですね。したがって私みたいに普段あの夜足のない人はですね、なんとなく飛んだ気になるんですよ、手首を使うと。でこれは実はボーリングでも同じことがありまして、実はボーリングのボールっていうのは右手のひらをずっと前の方に向けて、えいって投げるとですね、回転して曲がるようにできてるんですね。まあ、まあハウスボールと呼ばれる、ボーリング場に置いてあるボールはですね、最近はウエイトが入ってるのかな、最近は入ってるっぽいんですけど、あの基本入ってないので、曲がらないんですよ、それでは。でじゃあどうするかというと、回転をより強く与えなきゃいけませんから、手首を投げる瞬間にえいってこの回転する方向にね返すわけですよ。でこれ実はオーバーターンなわけですね。なんでオーバーターンかっていうと、右手のひらをそのまま前に置いた状態で手を返しても、体の作りの関係でですね、どうしたって、右手親指の方が上を向いた状態で、手というのは上がってくるんですね。したがって自然にターンはできてるということになるんですよ、手首のターンは。ここで、要するに押さえておかなきゃいけないんだけれども、それを余計に手首でいろいろ悪さするということをオーバーターンと。でこれと同じことがダーツでも当然あるわけですよ。ダーツの場合はもっと顕著でして、飛ぶんだけれども、飛ぶっていうか夜速は上がるんだけれども、自分が狙ってるその方向から手首がえいって返っちゃうので、よほど向きとタイミングが合っていない限り自分の狙った方向に矢は飛んでいかないという欠点があるわけですね。だから当然手首から先のことはもう最初にセットしたら、あとは考えないで投げるのが、これはもう成長のスローということになるわけですけれども、それをですね、俺オーバーターンだったなっていうのだけ思い出したわけで、思い出して、でそれでアップしたら、まあなんかそこそこ入るわと思いながら、まあ試合は大体ね 7×8×掛けぐらいで投げることになりますから、それほどの結果は出ないんですけど、まあまあ、まあ、入らないか入るかって言われたら俺的には入るかなぐらいのところまで行ったんで、まあまあいいやと思いながら、やっておりましたけれども、ダブルスの相方が、これブログにも書きましたが、ガミックスでございまして、ガミックスと私っていうのはですね、本当にあのダブルスに一番最初に大きな大会に出た時に組んだダブルスで、それから多分 3,4 大会ぐらいはね同じ、コンビで出たんですけれども、一番最初に5組山のロビン5チームロビンに入って、いきなり4連勝でロビン抜けしてデビューしたっていうね、結構華々しいデビューだったんですけれども、ただその後決勝トーナメントに行くか行かないかぐらいのところで鳴かず飛ばずになりましてで自然消滅したというね、はい、という、まあ結構歴史のあるダブルスを昨日は、くじ引きの結果組むことになりまして、でなんとこのペアでですね、3位入賞をすることができました。本当にね、久しぶりになんかダーツ打って入賞したよっていう感じのね、はい、ダーツができて、まあ、やはり結果が出れば楽しゅうございますという、はい、ことをですね、再認識しましたですね。大変ありがたいことに、入賞させていただきました。まあ、またまたあのダーツを頑張る理由ができたかなという感じでございます。まあ、なおですね、この日は11月の3日でございますが、若干遅れのハロウィントーナメントということで、まあできれば仮装が望ましいみたいな空気だったんですけどね、もう本当ね、当日までなんか考えようと思ったんですけど、ほとんど睡魔が勝っ
ておりまして、何にも考えないまま行きまして、もうなんか前の日帰るときにね、スタッフのマータンから、もうダメだったらかぼちゃのフェイスペイントで、なんとかしようねとか言われてて、ああもうそれでいいかなとか思いながら言ったんですけれども、現在のダブルスの相方のこのスネークマンがですね、もう素晴らしく素晴らしい老人誌老人誌なのか、あれ老人誌じゃないんだよな、長髪のですねロマンスグレーで現れまして、であとはこれにウサギの仮面をつけるだけなんだよみたいなこと言われたんですけど、結構ねそのお面つけるのが大変なわけよ。っていうのは、長髪でしかもなんか縦ロールみたいなものすごい優雅なですねカツラをつけてるもんだから、これが邪魔してなかなかお面をつけづらいわけ。あ、これだと思って、その瞬間、あ、じゃあちょっとウサギ貸しといてってそのウサギの面の部分だけ借りて、で私が生の頭にですねこのウサギの面をつけるという暴挙に出まして、 Facebook とかを見るとですね、そんな暴挙に出た私を見ることができるわけですけれども、まあ被り物が相変わらず似合うという似合うという評価でした。私が似合ってるかどうかは自分で判断するわけにいきませんけれども、評価としてはどうやら似合ってると。で、そのお面の作り上ですね、出来上がりの後ろ側が、これはもうアメリカンプロレス分かる人だけ笑ってください、後ろが後頭部方面がですねお面つけてるその様が、レイミステリオ状態になっておりまして、レイミステリオのお面っていうのはですね、頭すっぽり入れるんじゃないんですよ、マスクなんですけれども顔の前半分だけが隠れるんですね。で後ろ半分って完全に出てて、キャッチャーのフェイスガードみたいなのを被るような形でね、格子になって止めてるわけ、頭の後ろで。あんな形にね私のウサギの仮面もつけられておりまして、はい、相当後ろから見ると笑えたっていうねで、そのウサギに蝶ネクタイ、ラメ入りの蝶ネクタイをちょっと、また拝借いたしました。でも1試合目、その仮面のせいで相当投げられなかったんで、2戦目からですね、ベーダーみたいに、仮面は飾りで、試合する場所まで持ってって、試合が終わるまで飾っておくみたいな変な儀式を始めまして、それから勝ち始めたというね。だからウサギの神様がダーツ、私のダーツを司っているという、そんな説明でいいんだろうか本当に、はい、おかげで3位に入賞しました。ウサギさんどうもありがとう本当にね、そんな連休を過ごしました。で今日はね、11月1日にですね、おかげさまで私の母親が退院をいたしまして、自宅に、おりますもんですね。まあまあまだまだちょっと動きは厳しいんですけど、それでもまあ自力で歩ける、短い距離ならばね自力で歩けるということで、手押し車も車椅子も使わず今のところ生活をしているというね、まあ、いつくたびれて本人がやる気なくすかっていう話もありますが、まあでもトイレとかも自分で歩いて行ってるんで、まあまあ大丈夫なのかなと思いながら、このまま回復にね向かってくだされると良いなとは思っております、はい、そんな3連休を過ごしました。で来週は先ほど申し上げましたが、日本におりません、今回は社員旅行でですね、3年ぶりの社員旅行になります。3年前はグアム行きまして、で本当は2年に1回なんですけれども、昨年ちょっとは昨年もアジアの予定だったんですよね。それも中国本土のどうも予定だったっぽいんですけれども、ちょうどね尖閣云々とかですね、はい、領土関係の話で相当スーパー険悪になった状態で、今行くのは危険というなんと旅行者の判断が下りまして、1年順延になったというね、そういう社員旅行なんですけれども、今回は台湾に、行くことになりまして、私生涯初の
アジア旅行という、うん、ことなんですけども、どうやらお話を聞いてると、お寺以外に特に何もないというそしてのべつ、お土産を売りつけられるという場所らしいです本当に合ってんのかなこの情報。でもねぎり倒したという話しか私は、過去行った方々から聞いておりませんので、いろいろ売りつけられるところらしいです。じゃあお土産って何があるんですかと聞いたらですね、ウーロン茶って即答されましたねだから僕多分ウーロン茶をたくさん買ってくることになるんだと思います。ぜひ台湾でですね、なんか気の利いたお土産、らしきものがあるよ、ね、こういうのがあるよという情報をお持ちの人がいましたら、事前に吉田の方に教えていただきたい、と思います。それを、ね、また情報を活かせればというふうに思っております。台湾広うございますけれども、私台北市に宿泊することになっておりまして、3キロぐらい移動すると会津台北があることがすでに判明しております。さらにさらにホテルから600メートルのところにもうちょっと近いですねダーツバーがあって、ダーツライブが4台5台ぐらいある感じのですねお店なので、Facebook でもねお店の紹介が載ってました。これも行ければ行きたいかなとは思っております。このねハウストーナメントで3位入賞したダーツはどれほどのこの調子をキープして、台湾に上陸することになるのかというね、はい、東村山最後の神秘と呼ばれた私が誰も呼んどらんわ俺が勝手に今適当に言っただけじゃねえかね。私が台湾で今度はダーツをするというね、もうグアムではですねほとんど外人に話しかけられないようにこっそりとね1ドル札を突っ込みつつカウントアップをやりましたんで、今回は台湾でできれば現地の人とクリケができるといいなと、いう感じですかね。はい、スタンダードクリケットまでできたらなんかダーツやった感があるような気もします。またまあアイダーツ台北ね、名前の通りダーツライブのね直轄でしょ、直轄のお店ですから、もしかしたら他のジャパン人もおるかもしらんということでですね、まあなんかやれればいいかなと思っております。ニュー台湾ドルは本日時点で約3円35銭ぐらいの、ね、ところでございますので、まあ、一応日本の3倍金持ちになれるということでしょうから、そんな感じでリーズナブルに遊んでいきたいと思います豪華に遊ぶのかと思ったらリーズナブルで終わるというね、まあ、私の人生リーズナブルです。本当にね、まあ、年末に向けてですね、リーズナブルに過ごして12月ね、12月ダーツ大会どうしようかな、勢いで出ちゃおうかなっていう感じですけれども、まあ、フェニックスのネザーファイナルっていうのが12月は毎年ありますけれども、今回はダーツコレクションからエントリーを受け付けていないそうなので、もし私が出るとしたら築地フィガロからになるんじゃないかなって思ってます。まあ、その際ね、ダブルスの相方がどうなるかな、いろいろ不透明なね状況でございますけれど、はい、まあ、またもろもろ決まったら12月の中旬ダーツで騒ぎたいという野望もこっそり抱きつつ、今週のフラッパーズレディオはこの辺で、終わりにしたいというふうに思います。ね、さすが連休になるとね話することも多いで、今週は30分近く喋りましたけれどもね、ほんと毎週毎週よう喋るわっていう呆れ声がね、呆れたリアクションが返ってきそうな、そんなフリースタイルポッドキャストラッパーズレディオは次回は台湾なので、台湾で収録したものを帰ってきてから配信するか一週お休みするか、そんな感じです気をするに決めてません。 また直前になったらブログ等でお知らせしたいと思います。お相手は吉田フラッパー豊でした。それではまた次回お耳にかかりましょう。さよなら。